刻は12時30分を回りました。さあこのお時間はピピットカフェ火曜日月1のコーナーですね。教えて波地先生、そのやお悩み心理学でまるっと解決でございます。さあ今日は一人で寂しい大人の知り合いの増やし方についてお話を伺いたいと思います。電話口は波地先生とつながっています。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。またまたスタジオではないのでございますが、お元気ですか？
寂しいですね、今日は名古屋にいますよ。
そうですか、何かお悩みを解決するために行かれてるんですか？
はい、私がお悩みかもしれないですけど。
あら、まあそうですか。今日はあのちょっとね、大人になってからの知り合いの増やし方ということで、
はい
ね、ちょっとお話をいろいろ聞いていきたいと思うのですが、
はい、
増えそうでなかなか増えないような、そんなこともあるかもですよね。
はい、はい、もう話なんかすごくいいですね。
いいですか？
はい、とても大切なことだと思いますよ。
そうですよね、
はい、私孤独っていうのは、はい、とっても寂しくて辛いことだと思うんですよ。多分人生にとって一番大切なことって、
はい、
自分を大切に思ってくれる人がいるかとか、自分が大切にしたいと思える人がいるか、こんなことかなと思います。
確かに確かに、
ね、そうで結構その孤独っていうのをね、
はい、
こう軽くこう考えている方、一人でいいわっていうふうにね思われている方が意外に多いのもね事実なんですね。
はい、
はい、でも私のところにやっぱり友達ができないってお悩みはすごく多いんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、はい、あの心理学者にですね、
はい、
あのアルフレッド・アドラーっていう方がいるんですが、
はい、
皆さんあのアドラーはねご存知でしょうかね。赤子さんご存知ですか？
ね、あの本とかもたくさん出てますから有名ですよね。うん、
聞いたことありますね。
はい、あります、あります、
うん、あの嫌われる勇気っていう本が有名かなと思うんですが、その元になった方なんですね。
は
い、
うんうん、
そのアドラーは、人間の悩みはほぼ人間関係の悩みだって言ってるんですよ。
で、
って思いますよね。だって違う違う、だって進学の悩みもあるし、就職の悩みもあるし、お金の悩みもあるし、病気の悩みもあるから、はい、人間関係じゃないよって思いますよね。
思う。
ね、うん、でもこれってね、全部人間関係なんですね。
とつながってるってこと？
そう。で、例えばこのお金の悩みっていうのは、うん、何かを買いたいことということではなくて、買ったものを見せたり、うん、一緒に使ったりする相手とその喜びを分かち合うことができないから悩むんですね。そうなんですよ。はいはいはい、でまたかあの金の切れ目が縁の切れ目とかいう言葉もあるように、うん、お金で人間関係結構ギスギスするんですね。
まあ、確かにこれはよくありはいますしですよね。
そうなんですよ。で病気の悩みっていうのは、まあ、健康の悩みですよね。
うん、
病気になったことではなくて、病気になって残された時間がもうわずかしかなくて、愛している人と一緒にいられないとか、そんなことが悩みなんですよね。そうするとね、結構あの人間関係の悩みっていうのがほとんどだっていう、
なるほど、まあ、あ、そうか、じゃあつながってるんやね。
そう、でも痛いとか辛いっていうのは人間関係の悩みがじゃないんでね。
そうですね。
その時ね、アドラーならなんていうのかななんて思っているんですけど、
うんうん、
大事マンブラザーズバンドっていうあのバンドが、ね、
わかります、
あの、うん、それが大事ってすごく有名な、ね、
はい、
歌がある。あの歌の中に、あなたがいないのが寂しいのじゃなくて、そこにあなたがいないと思うことが寂しいってありますよね、あのフレーズ。いないと思うこと、つまりやっぱり自分のメンタルのことなんですよね。
はいはい、
そうなんですよ。ではですね、あの知り合いやお友達っていうのがじゃあたくさんいるとね、何がいいんでしょうかね。
話せる、ね、話せることかな。
あ、そうですよね、
聞いてもらえるとか、そういうこと。
そうそうそうそう、話せる、聞いてもらえるって 分かち合うってことですよね。
あ、
分かち合うとか、うんうん、分かり合うとか、そういったことなんですよ。
はい、
うん、でさっきのね、あの買ったものを一緒に見せたり、あの見せてね、一緒に使ったりとかね、その喜びを分かち合うってことができるし、それから共通の価値観を共感し合うっていうことができるんですよね。
うんうん、
ね、若子さんも経験あると思うんですけど、自分の悩みを話すと相談に乗ってくれますよね。
そうですね、
うん、で相談に乗ってくれるし、なんかいいことがあると一緒に喜んでくれるよね。
うん、
そして悲しい時は一緒に悲しんでくれますよね。
はい、
そう、励ましてくれたり勇気づけてくれたり背中を押してくれるのも友達なんですね。
うん、
はい、そうなるとですね、友達がいないっていうことは、それらをやらないか一人でそれをこう解決しなきゃいけないというかね、
はい、
うん、一人でやらなきゃいけないっていうことなんですよね。
はい、
で、そうするとですね、一人で寂しいと、じゃあどんなマイナスのことが起きるのかっていうお話をね、今度はしていくんですが、
うん、
一人で寂しいということはね、先ほどお話しした、自分を大切に思ってくれる人も自分が大切にしたいと思える人もいないっていうことなんですよね。
うーん、
そして何をするにも一人です。つまり美味しいね、幸せだね、楽しいねっていういろいろな感情を分かっちゃう人がいないってことなんですね。寂しいっていうのはそういうことなんですよね。
なるほど、
うんうん、そしてね、それが進むとどうなるでしょうか。人は今度はね、生きていてもつまらないと感じます。
感情を共有するっていうことがやっぱり、
そうなんですよ、
つながってるってこと
そうなんですよ
です、ね、
そしてつまらないと感じると今度はね、生きているのがやっぱ辛くなってきて、生きていたくなくなるんですね。
うん、そこまでいくともうあれですよね、ちょっと悲しいですね。
そうなんですよ、うん、でも究極最終的にはなんか孤独が楽しめるってことがいいことっていうふうに言うんですが、孤独を本当に心の底から楽しめる人は、うん、多分ですけど、うん、いつでも仲間がいるから孤独を楽しめるっていうことじゃないかなと思うんですよ。
まあ、今は ね、なかなかコロナもあって、うん、会ったりすることもできないことも ね、
そうなんですよね、
もちろん多いしね、
うん、
うん、
そうですよね、うん、そうするとやっぱつまらないんですよね。
はい、
うん、だからどうしてもこう強がってしまったりっていうことになってしまうのでね、
うん、
ではね、もう寂しいのも知り合いがいないのももうやっぱり良くないっていう風にね、そんなことが分かったところで、
はい、
あの大人の知り合いの作り方の今度はね、お話をさせていただきますね。
はい、
ね、大人になって知り合いを作るには、どうしたらいいか、
うん、
大人になって知り合いなんてできないっていう風にね、思いますでしょうか。
いや、それは思わないです。
ね、うん、あのお悩みをこれくださった方は、うん、なかなか多分できなかったのかななんていうふうに、ね、うん、思うんですが、
はい、
うん、大人になってからもね、知り合いってね、できるんですね、
うんうん、
私自身もね、今友達と言える人はね、ほとんどが、大人になってから出会った人なんですね。
はいはい、
はい、
大人っていつですか。
大人ってね、本当に30代とか40代とかですね、
うんうん、あ、じゃあもう本当にそんな昔じゃないってことですよね。
昔じゃないんですよ、うん、で私心理学学んだきっかけはね、子供の、うん、まあ、非行からっていうことだったんですけど、
はい、
まあ、私ってね、本当性格が良くなくてですね、
あら
もそうなんです。で小中高とね、うん、友達はまあまあいたんですけど、うん、大人になって一緒に遊ぶこともなくね、結局私誰とも会わずに自然消滅してしまったんですね。
ほうほうほう、
そうなので、やっぱ私の友達は大人になってから出会った人が多いですね、うん、
まあ、
ということをね、大人になってから出会えるってことなんですね。
そうですね、うん、はい、どうぞ、
はい、
う
ん、ではですね、うん、じゃあどこで出会うのっていう話なんですけど、
うん、
本当ね、出会いなんていくらでもあるんですよ。
いくらでもあるんですか。
ありますよ。で、自分が仕事変わったら新しい職場で出会いがありますよね。
うん、
うん、私は前職でネットショップをやっていたので、
はい、
岐阜県でネットショップをやっている人たちの交流会にね、何度も出席したりとか、
はい、
それから商工会議所の勉強会に出席したりとか、うん、そういったことでたくさんの仲間ができたんですね。
あ、興味からできる友人ってことですよね。
はい、うん、なのでね、またあの子どもの、幼稚園とか学校の保護者、
うん、
いわゆるママ友っていうところでもね、出会いはあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
はい、
うん、ただの子どもの友達のお母さんっていう、そういう付き合いだけじゃなくって、積極的に例えばこう役員をやるとか、
うんうん、
なんかその同じママ友でも少し密な人間関係のところってあるじゃないですか。
あります、
ね、何度も会わなきゃいけないとか、
うん、
そういったところにね出向くといいかなと思います。
はいはい
はい。そしてね、また趣味の活動とか、うん、学びでの出会いっていうのもいいですよね、
うん、そうですね、
うんうん、あのバレーボールのサークルとか、
うん
うん、私が、開催していた料理教室なんかね、食べるなんていう楽しみもあったのでね。
なるほど、
うん、皆さんすごく仲良くなってくださったのでね、うん、
はい、
はい、いいかななんていうふうに思います。今コロナなのでね、
はい、
どうしてもちょっとこう制約っていうのはあるんですが、
うん、
こうやってねまん延防止が収まったり、
うん、
少人数だったりっていうところで少しでもね出会いがあるといいかなっていうふうに思います。
はい、
では次にですね、友達の作り方なんですが、友達を作るときにね大切なのはね2つあります。
2つ、うん、
うん、まずね一つ目は自分から行くことですね、
うんうんうん、
待ってないってことで、もう一つは好きの共通点を見つけて深掘りをするっていうことなんですよね、
うんうん、
もう一つ目のね自分から行くっていうのはどういうことかっていうと、声をかけてくれるのを待ってるんではなくて、こちらから声をかけるようにします。そして少しずつ自分のことや相手のことを知っていくっていうことなんですね、
うんうん
うん、自分のことを話すこと自己開示って言うんですけど、
はい、
うん、自分のことを話したり相手のことを聞いたり少しずつ、聞いていきます。少しずつですよ。いきなり旦那さんの年収とか聞かないでくださいよ。
それはね。
ね、まあその人はまあいないと思いますけどね。うん、でね、日本人らしくお天気の話からでね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。こんにちは、はい。今日はあいにくの天気ですねとか、
うんうん、
今日はいい天気ですね。そんな話からでいいと思いますよ、
うんうん、
でそこからね、洗濯物の話に話、ね、持っててもいいしね、
はい、
いい天気でだから洗濯物乾きますねとか、今日はあいにくの天気だから洗濯物なかなか乾かないですね、そんな話でいいと思うし、
うんうん、
ね、今週の土日はなんか、ね、いい天気になるみたいなんだけど、どっかお出かけはするんですかとかね、
はい、
うん、そんな話でいいと思うんですよ。で例えば近所の公園に行きますよとかって言ったら、ああ公園いいですねとか、そういうところから、そんなことをね話しているうちに少しずつ共通の話題が見えてくるので、
うんうん、
知ってる知ってるそことかね、そんなところから、お互いの好きの共通点を見つけて深掘りするといいんですよね。
はい、
はい、この好きの共通点を見つけて深掘りするっていうのはですね、
うん、
好きっていうところがいいところなんですよ。
私も好き、あなたもそのものが好きってことね。
そうなんですよ、うん、で和歌子さんファッションとか好きじゃないですか、
うんうん、
ね、だからファッションの話で盛り上がったりとかね、うん、でいつも、ね、ファッションで気をつけてることって何ですかとか、
うんうんうん、
例えば和子さんどっちかっていうとすごくねファッションのことに長けてると思うので、いつもジャケット青のが見つからないんだけど、この水色の服だったら何色のジャケットが合うんだろうねなんていうところからね、
うん
うん、話ができるといいんです。で私もおしゃれ大好きだよとか、
うんうんうん、
メイクが好きだよとか、そんなところからね、
はい、
そこについて詳しく深掘りをしていくんですね。
うーん、自分から声をかけるのがちょっとね、難しいと思う方も中にはいらっしゃるかもしれんね、うん、でもこれね、
そうですね、うん、なんとなくその自分から声をかけるのが苦手な方っていうのは多分何を聞いていいかわからないっていうところかなと思うので、
うんうん、
あともう一つ勇気の問題ですよね。
そうやね、
はい、うん、勇気の問題は 自分で何とかするか、まあ、カウンセリングに来てください、
まあ、なんかこう一言喋るとね、なんかこうきっかけになるかもしれないから、うん、そこはちょっとこう頑張って行ってみるっていうのが必要
なのかもしれないですね。そうなんですよ。でこうやって、うん、そう何を喋るのかっていうのをネタを用意しておくといいんですよね、
うんう
ん、そうで質問の仕方は、オープンクエスチョンっていうんですけど、
はい、
これね恋愛でもよく使うテクニックなんですけど、うん、イエスかノーかで答えるんじゃなくって、相手がね答えるんじゃなくって、うん、これ好きですか、はい、だとそれで話が終わっちゃうので、
うんうん、
どのようにとか、
うんうん、
どのようなとか、
その人の意見が聞けるようなってことやね、
うん、そうそうそう、うん、どんな食べ物が好きですかとか、どんなパンが好きですかとか、
は
いはい、
うんうん
うん、どのようにどのようなといった相手の言葉で返事をもらえる言葉、
はいはい、
うん、そんなことがねいいかななんていうふうに思います、うん、
なるほど、
うんうん、そうなんですよ。で結構ね美味しいお店とかね結構共通の話題に、ね、なると思うので、
そうですね、
うん、事前に質問をいくつかも用意して、
うん、
あとは鉄板の面白いネタを用意して、
うん
うん、面白いネタがなかったらなんかお笑い番組ちょっとね
うん、うん、
見てこう練習するとかしてね、
あ、うん、
するといいかなと思います。
なるほどなるほど、
うん、で友達はいてもいなくても生きていくことはできます、
はい、
でも友達がいる人生と一人きりの人生どう違うんでしょうか。
うーん、
ね、これからの人生を生きていくならきっとお友達と楽しく過ごした方が充実した人生をね送れるんじゃないのかなっていうふうに思います。
なるほどね、これもちょっとなんかあれやね、奥深いな。一人でいてくれた方がまだ喋りやすいかな私は、
うんうん、
こう、
そうですね、
ママ友がバーってこう、うん、たくさんいる中で自分が行った時にどう立ち振る舞いをしているのかわからん時はやっぱりあるな、うんうん、私も、
そうだね、うん、私もどちらかというとそうです。私こう見て人見知りなので、
お
ー、うん、なんでやっぱり一対一がいいかなっていうふうに思います。
そうですよね、最初は一対一から仲良くなっていって、うん、徐々に、うん、ちょっとそういうグループの、ね、入れるようになるっていうのがいいのかもですよね。
そうですね、
うん、まあ、また4月になって新しい出会いをねされる方も多いかと思うの で、
う
ん、ぜひ鉄板のネタを持ちつつ、
ね、
ちょっと勇気を振り絞って、
そうですね、
はい、
でくれぐれもコロナに気をつけつつですね、うん
う
ん、
そうですね、はい、はい、了解いたしました、はい、また来月になりますがね、うん、早く来ていただければと思いますけれども、
そうですね、来月はねお会いできると嬉しいなと思います。
はい、今月もありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
は
い、
では奈美先生のリクエストにお答えしたいと思います。
はい、
はい、お願いします。
いいですか、はい、リクエスト曲はキロロでベストフレンドです。
はい、
この歌の中にも友達はとっても大切っていうことがね、わかります。かけがえのない友達をぜひ作ってくださいね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、来月よろしくお願いします。
いつも変わらない笑顔で